いま4月27日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修三でございます。メンバーはヨハン&アクア&クレールでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
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 はい、ということで4月27日本日はですね、株式会社マジックワンズがですね、誕生して12年、ちょうど12年、創立記念日なんでね、ちょうど12年。そして、そのタイミングでこのラジオも始まっているので、このラジオももうちょうど12年ということでですね、江戸も一周して、12支も一周してですね、もう素晴らしいことですよね。はい、ありがとうございます。そして、なんと、私の誕生日ということでですね、40歳になりました。ありがとうございます。
イエーイ！
あーす。
はい。ということで、まあね、20代からやってたんかと思ってですね、喋る上手くなったんかなと、全然上手くなってないなということですよ。はい。ただまあ、なんて言うんでしょうね、こうありがたいことで、まあこうやって続けさせていただいていることでですね、まあいろんな方とのご縁が繋がったりだとか、そこからですね、まあいろんな仕事のとか、ね、いろいろ楽しいね、人生の、なんて言うんでしょうね、こう、流れさんと出会ったのも非常に楽しいね、はい。貴重な出会いでございます。いろいろ本当にね、この12年、共にね、楽しく歩ませていただいております。ということで、そういうことなんですけれども、まあ、このメンバーもね、なかなか、まあ、12年とはいけませんが、もう何年もね、ずっとね、やっていっておりましてですね、この間ですね、我々は、このメンバーでですね、兵庫県西脇市はですね、晩州ということでですね、晩州ラーメンを食べに行くぞということで、晩州ラーメンを試食させていただきました。あ、アクアさんどうでした？
はい、ここで振られるとは思っていませんでしたが、アクアです。
美味しかったですよね。
はい。どういう風に、あ、でもはい、そのラーメンのレビューみたいになりますけど、
はい、
そうですね、やっぱり結構甘いラーメンで、そう、お出汁が甘くて、でも、具材は結構普通のありがちなラーメン
なのに、パッと見はですね、もう和風醤油ラーメン、なんか醤油ラーメンみたいな感じですけど、食べてみるとやっぱりこう独自の
ほのかな甘さっていうのがもうどんどん食欲をかきたてるような、うん、あれは美味しいラーメンでしたね。
はい、ヨハンさんは、
はい、はい、一言一句同じです。
わかりました。はい、と同時にですね、はい、西脇市はですね、こう日本のへそということで、ちょうどね、その標準時四五線統計135度のね、この日本の、標準時のところの四五線上にありつつも、かつ、緯度、そうですね、緯度北緯とか、あの緯度も日本の中心に位置するということでですね、日本のおへそ中心であるということでですね、日本のへそ公園なども行きましてですね、はい、日本の、ね、中心を味わったということですよ。この記念すべきタイミングで、ちょっと前ですからね、はい、
はい、
改めてね、この神戸でラジオをさせていただいててね、まあ近いわけじゃないですか、同じ兵庫県で。
はい、そうですね。
そうでしょ、
はい、
でやっぱあのタイミングでラジオももっと頑張っていこうなと思ったわけでしょ。
はい、もちろんです。もちろんです
ね、日本の中心でね、このラジオ も頑張っていくぞと。
はい、
はい、
もう盛り上がりましたね
ということなんですよ。はい、でですね、まあ日本の中心ということなんですが、まあその後ですね、明石の方まで、南下しましてですね、明石のタコを食べるというですね、贅沢なことをさせていただきましたと。
美味しいですね、タコは。美味しかったですね
もうちょっと、ああ、そうやね、美味しかった。美味しかった。どんな感じで美味しかったですか？
どんな感じで美味しかった？いや、やっぱりそうですね、明石のタコは香りがいいですね。それこそやっぱ、その、はい、本場で食べると、はい、そのスーパーで並んでるタコよりも、うん、タコのガツンとした香りが残ってて、うん、あれはもう最高に好きですね。
なるほどね。もうやっぱ素敵ですね、兵庫県は。
そうですね、
はい、ありがたいことですね。兄のヨハンさんはタコの方はどんな感じだったんですか？
はい、 ですね、まあ、これも同じっていうとあれ、
いやいや、そう笑い的には OK なんやけど、
ね、これちゃんとした、はい、ね、
はい、
はい、4月27日っていうちゃんとした節目のタイミングで、
はい、
ボケ散らかすのもあれかなっていう気持ちが、
はいはい、
タコなんですけど、うん、そうですね、あらゆる調理を、
はいはい、あ、そうですね、タコ尽くしでしたから ね、
ですね、はい、あらゆる方法で調理されたタコだったので、うん、もうこれ以上ないんじゃないですかね、タコグルメは。
そう、そうですね、そうかもしれないです。
それぐらいすごかったです、
はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあ総括してですね、あとはね、こうなんですよね、こう、まあ、日本のへそと播州ラーメンと、まあ、あとタコとで12周年と総括してクレールさん何か一言厳しいですね、
大きいです、
だいぶ大きいですから、まとまらないですよね、
まとまらないですね、
はい、はい、ちょっとあまりにもちょっと話振らなかったんで申し訳ないなと思った、まあ、ただまあオープニングちょっと喋りすぎやろみたいなのもちょっとあってまあまあ次行かないとねということでですね、
はい、
あのということで、あの12年の目もね、頑張っていきますのでよろしくお願いいたしますということでですね、また今月もよろしくお願いします。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー、このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか。
はい、今回は、希望に満ちた内容となっております、はい、そして、まあ、一部の人には、うん、まあ、すごくためになるのではないかなと。
はい、わかりました、
はい、
希望とね、有益な情報と、
はい、
織り交ぜられた、
はい、
素晴らしい朗読ということで、はい、今日難しいですか。いや、練習しててどんな感じですか。
うん、そうですね、わり、うん、かし、うん、珍しく僕の実年齢に近いので、
はいはいはい、
これはうまいことこなさないといけない役柄なんだろうな。
何を演じるじゃなくて素に近いから逆にやりにくいみたいな。
そうですね、これに関しては、
はい、
あの言わされてる感というか、そのセリフを読んでる感が強くなってしまいそうだなと思ってます ね、
はい、
ね、おじさんの声ではないですこれは。
なるほど、一周して同年代の男の子を演じるのは難しいと。
難しいですね。
わかりました。クレルちゃんはどんな感じですか。
私は、はい、今回二面性に注目して、
ほうほうほう、
はい、聞いていただければなと思います。
わかりました、
はい、
じゃあそれではお願いします。
キャンパスライフ。
ああ、大学デビュー失敗してしまった。キャンパスライフは友達がいるかいないかで単位取得の難易度が変わるって聞いたけど、じゃあこれってかなりやばいのでは。
ハロー、お困りのようね。
君は？
私は孤独のせい、孤独という状況に取り付くせいだよ。
状況に取り付くせいって珍しいね。あの、孤独ってはっきり言われるとハートに来るから、もうちょっと柔らかい言葉にしてもらえるかな。
わかった、他に言い換えようもないからこの話は終わりね、さよなら。
待って待って、さっきなんか助けてくれそうな感じだったよね。ちょっと相談に乗ってくれたりする？
いいよ。
あの、大学で友達ができなくて困ってるんだけど、なんとかならないかな。まだ4月下旬だし手を打つなら早い方がいいとは思うんだけど。
ツイッターやフェイスブックで大学名を検索すれば同級生のアカウントがバカすか出てくるよ。そこで同じような状況の人を探すもよし、趣味の合いそうな人を探すもよし、人見知りでも SNS ならまだ話しかけやすいんじゃないかな。
めちゃくちゃ有益な情報だ。
それでね、君が孤独じゃなくなった時私は消えるの。だんだん姿が薄く透明になって次第に消えていくの。どう、悲しいでしょ。
そうか、君は孤独のせいだから。いや待てよ、君と僕が一緒にいる今僕は孤独じゃない。孤独じゃないのに君は消えない。さてはお前孤独のせいじゃないな。
けけけけ、よくぞ見破ったな。我が輩の正体はキャンパスデビル、大学に取り付くデビルだ。さらば。
有益な情報だけ残して消えたキャンパスデビル、一体何だったんだ。 ともあれキャンパスライフには可能性が見えたぞ。ありがとうキャンパスデビル。
けけけけけけ。
ありがとうございます。それではご感想の方ね、当番組プロデューサー流れさんお願いいたします。
はい、こんばんは、流れです。
こんばんは。
12周年ということでおめでとうございます。はい、
ありがとうございます。
なんかあのいいですね、平成が終わると同時に。
そうですね、12周年、ね、節目を迎えられて
今度は令和から始まるという。
そうですね、
まあ、この番組もそうですね、はい、平成最後の放送ということで、うん、振り返ればですね、あ、まずあの今のあの、アクア君の、はい、あの青少年っぽい声を久しぶりに聞いた、うん、いやそれいいですね、はい、やっぱし地声っていうかね、うん、これがやっぱりアクアの地声やったんやなと再確認しましたけどね。まあ総括すればですね、はい、このコーナーに限らずですね、うん、さっき先生おっしゃったように、成長できてるんだろうかと。
はい、
はい、12年で、どのぐらい成長するのかというのが基準がわからないんで、はい、評価はできませんけども、
はいはい、
じわじわとはしてると思います。というか、はい、フリートークですね、
はい、
なぜあんだけ間がバラバラなんでしょうかと、はあ、そういう点が気になります。
はい、
漫才みたいにですね、はい、台本があってですね、はい、きれいに間を取ってやり取りするのがですね、はい、まあ、台本ありきなんで、はい、それはないんですけども、はい、フリートークは非常にですね、はい、まあ、生放送ならではのバタバタ感があるというかね、 あの辺が、どうですかな、課題かもわからないですね。
なるほど、もっと詰めて、
はい、詰めるんじゃなくてね、なんか一体感かけると、
はい、
なんかボツボツと答えてるって感じ、間が、ね、間が空きすぎるって感じですかね。はい、その辺が令和の、はい、課題じゃないでしょうか。
わかりました。はい、はい、まあ なぜかというのはもう自分なりにはもう完全に分かってるんですけれども、まあ、予定にないことを聞くのが好きっていうことに、だから考える時間が発生してしまうということで、まあ、ちゃんとねある程度軽い打ち合わせ通りはやりましょうということですね。はい、
はい、ありがとうございます。
ということで、はい、ということで、アクアとクレルの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーです。ということで、来月ですね、5月の開運法でございます。5月はですね、昔の言い方でさつきと、言われておりまして、田んぼに苗を植えるさなえずきからね、さつきと言われるようになったというね、そういうタイミングの、月日でございます。そして5月の重要な日はですね、もう何を言っても1日の即位の日ですね。これがまあ最重要かなと思っております。そして、10連休ということでですね、まあ2日の国民の休日、3日の憲法記念日、4日の緑の日、5日子どもの日と、そして、まあ、6日はですね、振り返りなんですけれども、まあ、立夏というですね、暦の上では夏の始まりというですね、非常に重要な1日になっております。はい、ですので、まあ、ただの振り替えではなくてですね、6日もすごく意味の重要な意味のある一日であるということですね。まあ、その辺を分かっていただいて、過ごしていただければなと、連休はですね。まあ、その後もですね、12日の日曜日は母の日であったりですね、この母の日5月12日なんですけれども、旧暦では4月8日ということで、仏様がお生まれになった日と言われております。花祭りですね、この日に該当するのが12日の日曜日、母の日であると。そしてその1週間後がですね、5月19日、この日が満月なんですけれども、この日がですね、この日もブッダがお生まれになったとされている日でございまして、5月の第5の月の満月の夜に生まれたという言い伝えがありまして、こちらをブッダの誕生日ということでお祝いする文化もあります。まあ、主に、北伝仏教、南伝仏教というのに分かれてましてですね、中国を経由して伝わった仏教花祭りの方を採用している場合が多くてですね、ミャンマーとかですね、タイとか経由しているですね、南伝仏教と呼ばれる方がこの上作満月を、採用していると というところが多いんですが、まあ、日本でもですね、鞍馬寺であったりだとか、この、日本のですね、仏教は基本北殿なんですけれども、この南殿のですね、上作満月をブッダの誕生日としてお祝いしているところもありますので、まあ、大体ね、この頃に生まれたんだなというところを意識していただいて、過ごしていただければなと思います。はい、ということで、まあ、そういう5月いろいろね、開運日、意味の大きい日が多いんですけれども、本当にね、5月1日をね、どのような気持ちで迎えるかということですね。ここをですね、まあ、自分なりにちょっと考えてみましたけれども、もう本当にね、新しい妙な始まりということで、もう本当にね、お正月にも等しいというかですね、それと同等のものであると、まあ、それ以上のものであると思っております。ですので、まあ、ね、新しい、ね、年に対して手を合わせて記念するような形でですね、新しい妙に対してですね、手を合わせて記念するような気持ちであったりね、神社に参拝したりとかですね、それまでに体を清めておいたりだとか、お家のね、お片付け、掃除などをしておいたりとかして、すがすがしい気持ちでですね、新しい妙を迎えるということですね、新しい年を迎えるような気持ちで新しい妙を迎えるようなことをね、心がけていただければ良いかなと思いますね。初日の出なんかに手を合わせるのもまた素晴らしいことですしね、この辺はですね、本当になんていうんでしょうかね、この神話のね、時代から続く、このね、文化とかですね、そういう伝統に思いを馳せるということをですね、この国に生まれてよかったなとかね、この国をもっとね、良くして、ね、まあ、せっかくね、この国地域に生まれたわけですからね、住んでる地域、土地をね、大事にしていくというような気持ちでですね、新しい身をも大切にしていってほしいなと思います。そしてですね、そういうただ単にね、平成はどうだったかとか、そういう評価するだけではなくですね、令和はどうだなとか、評価するだけではなくですね、もう自分たちがね、新しい時代を作っていくね、構成員であるということをね、自覚してですね、もうただ単の評論家に終わらないと、もうね、参加者なんだという意識を持ってですね、この新しい身を迎えていただけたらなと思います。こういうね、本当に大事なことだなと思います。日本はですね、やっぱり世界最古、現存する世界最古の、国家ということでですね、まあ、その、伝統文化の象徴が天皇陛下であってですね、その新しい時代を迎えるということをですね、一つね、大事にしていただきたいなということになります。またですね、仏様の生まれになった、月でもありますので、まあ、その辺も踏まえてですね、大事にしていこうというとこですね。神も仏も大切にするのがね、この和の精神であってですね、それが日本の伝統文化でもありますので、その辺をね、意識していってくださいということですね。あとはこのね、さつきという言い方なんですけれども、さつきというのはですね、実はですね、佐野神様の月という意味合いもあったりします。というのもですね、神様に捧げるものの、名前に差がつくことが、多いんですね。お酒を備えるとかね、幸をいただくとかね、お皿に備えてね、酒の魚であったりね、それを捧げるとかですね、そして栄えることをね、願うとか、そういう形でですね、その神社が始まる以前の日本の神様のタイミングでもあってですね、まあ、非常にね、こういう神道の伝統行事であったりだとか、それ以前のですね、国土の神であったりだとか、またその後にインドからやってきたですね、仏の生まれた日であるとか、まあ、非常にね、意味の強い、タイミングだなと思っております。そしてね、それらをですね、まあ、日本という国は、柔軟に取り入れてですね、伝統を守ってきたということですね。そして受け入れるんですけれども、この本質はぶれないというところが、この皇位継承の連綿と続く皇位継承なのかなと思います。ね、孔子の言葉にですね、大臣は同時で和せず、小人は大臣は和して同せず、小人は同時で和せずというような言葉がありましてですね、この和の精神にも該当するんですけれども、まあ、協調はするんですけれども、主体性は保つというところでですね、こういうね、なんて言うんでしょうかね、こういう ものの捉え方がもう人との衝突を避ける、ね、コミュニケーションを豊かに楽しく、ね、美しく幸せに生きていく秘訣であるかなと思います。またこれはね、国と国との付き合い方にも該当するのかなと思ったりもしますのでですね、まあ、この、ね、和の精神ね、和をもって尊しと那須と聖徳太子がおっしゃいましたが、まあ、そういう気持ちでですね、過ごしていただければよりね、いろんな人と仲良くなって幸せに暮らしていけることにつながるんじゃないかなと思っております。非常にね、この5月、特に5月1日から始まるね、新年号、ね、令和の新しい時代をね、そういう気持ちで、過ごしていっていただければ、一人一人の方がそういう気持ちで過ごしていただければ、ね、より良い時代になっていくんじゃないかなと思っております。そういうことを願ってですね、このコーナーを終えさせていただきたいと思います。以上、月刊集団ダイジェストでした。占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。5月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、1月生まれの方はですね、外面に惑わされず本質を冷静に見抜く時です。2位を張ることは NG、 飾らない態度、控えめな態度が開運のポイントになります。
今やれることをやりましょう。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、2月生まれの方は考え方、進み方に無理のある時になります。損を取り戻そうとするのは NG、 現状を冷静に観察し改めることが開運のポイントになります。
軌道修正で宝が見つかるかもしれません。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、3月生まれの方はですね、難問が一気に解決するときになります。油断は NG、強硬手段を用いてでも敵に対抗することが開運のポイントになります。
徹底的に戦いましょう。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、4月生まれの方はですね、内部の衝突に注意するべき時になります。自己過信は NG、 謙虚な気持ちで人の話を聞くことが開運のポイントになります。
偏った考えにならないよう様々な意見に触れてください。
5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、5月生まれの方はですね、自制心を失いやすい時になります。私利私欲は NG、 節度を保つことが開運のポイントになります。
楽な方に流されないようにしましょう。
6月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、6月生まれの方はですね、災いが身に及ぶ前にね、早めに対策を立てるべき時になります。慌てることは NG、 落ち着いた行動が開運のポイントになります。
冷静に対処すればすんなり解決するかもしれません。
7月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、7月生まれの方はですね、自分の過ちを改めることをせずにですね、災いを招く時になってしまいます。悪い誘いに乗ってしまうことは NG、 謙虚に他人の意見に耳を傾けることが開運のポイントになります。
すべてのことを成長の糧にするつもりでいましょう。
8月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、8月生まれの方は困難の中で光の見え始める時になります。大きな変化を望むことは NG、 小さなことからコツコツと努力することが開運のポイントになります。
焦らなくても確実に前進しています。
9月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、9月生まれの方は止まって動かないように自制するべき時になります。引っ越しや転職は NG、 現状維持に徹することが開運のポイントになります。
しっかり今までやってきたことを続けましょう。
10月生まれの人、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、10月生まれの方はですね、地味な活動が報われて信頼を得る時になります。我を張ることは NG、 縁の下の力持ちに徹することが開運のポイントです。
周りの人を思いやって動ける人ほど、いざという時に頼りたい人です。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、11月生まれの方はですね、何かと頼られサポートする立場となる時です。優柔不断な態度や迷いは NG、 心よく引き受けることが開運のポイントになります。
心に余裕のある人間になりましょう。
12月生まれの人、健康運が三角、金運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、12月生まれの方はですね、あなたの力が認められる時になります。しかし自己過信は NG、 実力のある人の指導を謙虚に受け止めましょう、ということで。あ、すいません、うん、あ、そうか、大丈夫か。はい、はい、ということで、ざっと、ね、1月から12月の方までいきましたけれども、はい、あ、なんか、
いや、大丈夫だったのかなと思って、
はい、ということで、トータルでですね、というとですね、なんて言うんでしょうね、この、まあ、自制心みたいなところですね、節度を守るっていうあたりですね、そして、あまり何事もこう極端に走りすぎずにですね、過ごしていくというところが大事なんじゃないかなと思います。まあ、新しい時代を迎えるということでですね、なんかこういろいろね、こう準備行動とかあるとは思うんですけれども、こう伝統文化を守るという意味ではね、この今までをね大事にして、これからもつなげていくというところが一つ柱になってきて、でさらにまあまあ、新しいところっていろいろね希望を持つのはいいんですけれども、それが、欲望になっていったりだとか、自制心が働かなかったりとか、私利私欲になっていってしまうと、それはまあ本末転倒になりますので、まあ、守るべきところを守りね、確信していくというところですね。その辺を大事にしていただければと思います。でそういうね、新しい時代の、ね、幕開けの5月が過ぎればね、次は6月ですね、1年の折り返しの地点がまあ6月30日ということで、まあ、そういうことを考えていくと、もう本当にね、1年なんて早いものでですね、時間を無駄にしないようにね、1日1日をね大切に、幸せをね感じる日々を積み重ねていっていただきたいと思います。それが幸せな人生の一番確実な方法ですね。1日1日を大切に積み重ねていくと、それ以外ね、もうそれを大事にするということですね。はい、ということで今日お話した内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は5月25日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。